幸せだな、本当に。僕は、幸せだなって思うんですよ。この番組でも何回か言ってる通り、今、結婚を考えてる彼女という同棲をしてるんですけど、この間、彼女が、職場からラミネートされたポップを持って帰ってきたんですね。で、それどうしたの？っていうふうに聞いたら、明日までに仕上げなきゃいけないんだけど、ちょっと職場でやる時間がなかったと。だから、家でやろうと思ってって言うんで、大変だなと思って、じゃあ手伝うよって、ね、優しい言葉をかけたわけですよ。そしたら、ありがとうって言って、じゃあこれをお願いって言って渡されたやつを、こう切ってたんですね。で、それがまあ終わりましたと。で、頼まれた分終わったよっていうふうに言ったら、あ、ありがとう、じゃあ、あとは大丈夫だから、寝てていいよって、もう夜11時とかだったのかな？で、寝てていいよって言われたんで、あ、わかったって言ったんですけど、まだそんなにこう寝る気分じゃないというか、眠くなかったんで、スマホで漫画を読んでたんですよ。漫画アプリ開いて。で、読んでたら、彼女が、何してんの？って言ってきたんで、うん、漫画読んでるよって言ったら、寝ていいって言ったんだけどって言われて どういうことだって思ったら、私は寝ていいとは言ったけど、漫画を読んでいいとは言ってないって言われて へえって思ってたら、寝るか手伝うかだよって言われて、まあ、そっと漫画アプリを閉じて、またラミネートフィルムを切り始めたんですけど、幸せだな。僕は君とラミネートフィルムを切ってる時が一番幸せなんだ。DJ 山の魂の叫び！幸せって思わなきゃやってらんないよ、もう。ねえ、 DJ 山ですけど あの家にはね、僕の自由はないんですよ。同棲してるとはいえ、家賃も水道光熱費も僕が払ってるんですよ。別に折半とかじゃないんですよ。まあ、お金の問題じゃないんですけどね。それは2人で共同生活をしてるんで、どっちが払ってるからどっちの家なんてことはないけど、あまりにも自由がない。本当に。でね、結局、切るのを手伝えって言われたから、こう漫画を読むのをやめて、手伝い始めたんですけど、最初に渡された、漫画を読む前にやってた、切る作業っていうのが、ポップが印刷された A4 の紙を、そのままラミネートしたもので、白い余白部分を切るっていうのだったんですけど、漫画読んでんじゃねえって言われてから手伝わされたやつっていうのが、もうあらかじめポップのに沿って白いとこは切り取ってあるものをラミネートしてある。そのラミネートフィルムの透明な部分を切る、作業だったんですけど、結構それだけで切る技術が、必要な技術が変わるというか、紙の部分ももろともいくか、ラミネートフィルムだけを切るかで、結構、仕上がりが、違ったんですよ。僕、不器用なんで、漫画を読むんじゃねえって言われた後、やったやつを切ってたら、ちょっとケバケバケバって、切り口がなっちゃって。したら、汚いと。で、このクオリティで、書かれるぐらいなら、漫画でも読んでろって言われて また、漫画を読み始めたんですけど、なんですかね、読まされる、漫画のつまらなさというか、内容自体は変わらないんですよ。ね。僕が続きが気になってた漫画だから読みたかったんですけど、漫画でも読んでろって言われた後の漫画のつまらなさというか、味が、苦い味がするみたいな感じの 気分になって、本当にね、何ですかね。 結婚を考えて同棲してはいるけど、結婚とはね、よく人生の墓場だなんて言いますけど、こういうことかと、ちょっとね、地獄の片鱗が見えてますけど、この間も、休み、休日がめったに一緒にならないんですけど、たまたま向こうも僕も休みっていう日があったんで、ちょっとどっか出かけようって話をしてたんですね。したら、もう寒くなってきたから、こたつ布団新しいのが欲しいなと。で、まあ、こたつ、その、木の枠っていうか、そのね、机自体、こたつの机自体はあったんですけど、こたつ布団が汚れたっつって捨てちゃった、捨ててたから、新しいのを、買わなきゃいけないから、買いに行こうって話をしてたんですけど、まあ、当日になったら、ちょっとだるいと、出かけるのが。っていうふうに、あちらさんがおっしゃいましたので、僕が一人で、ニトリ行きまして、逐一写真を撮って、これはどうですかねっていうのを、お伺いを立てて。で、買って、帰ったらまあ寝てましたけどね。ね本当に。まあでもね、こんな仕打ちって言うとあれですけど、こんな悲しいね、現実に会いながらも、それでもこの人と、ね、一緒にいようって思えるんだから、まあ、いいですけどね。はい。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は、In Reality the Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。それでは1曲目いきましょう。ジャングルカンガルーで光。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。 次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも改めましてよろしくお願いします。 DJ 山です。本当にね、今オープニングからここ中枠合間、ディレクターさんと話してましたけど、一人身の方が楽だねなんてね、まあ楽は楽だけど、やっぱりね寂しくなる時が絶対来ると思うんで、一生一人っていうのもね嫌だし、まあそれこそねちょこちょこ誰かと会ったりとかしてればいいっていう人もいるだろうけど、僕はやっぱり家に帰った時に誰かがいるとか、そういうね感じがこうあったかいみたいな感じで、安心感もあるんで、その方がいいなと思って我慢しますけど、我慢じゃないでね、その日漫画も読まされる感じでなんか嫌になっちゃったから、じゃあもういざ寝ちゃおうって、寝ていいって言われたから寝ようって思ったんですけど、今僕別で寝てるんですね、彼女と。寝室とリビングで、で彼女が寝室のマットレスで寝てて、で僕はリビングのソファーで寝てるんですけど、まあこれは僕のいびきがうるさいっていうのはもう僕が悪いから、別にそこまでねなんでだよとはなってないんですけど、その日もう寝ていいよって言われた時、彼女はリビングで仕事をしてたわけですよ。でその状態で僕だけ先に寝るとなれば、僕はマットレスで寝るのかなって思って、でやっぱりソファーで寝るとそんな寝心地って良くないんですよね。だから、あ、久々マットレスで寝れると思ってマットレスの方に行ったら、え、何してんのって言われて、え？って言ったら、あなたが寝るのはこっちでしょって言われて、で、いやだってでもリビングで仕事してるじゃんって言ったら、じゃあ私がこれそっちに持っていくから寝るのはこっちでしょって言われて、あー幸せだなーと思って何でもそれですよね、全てをね幸せと捉えれば明るい方向に行くんですよね。本当に僕は幸せ者ですけどね。はーい、愚痴はここまでにして、今回もフリートークで、いきますが、この番組でちょこちょこ自分のね、もうおじさんになってしまったな、みたいな、話をして、最近、ランニングを、定期的にやってますっていう話もしましたけど、最近その、ランニングに加えて、ちょっと筋トレも始めようと思いまして、で、ただ、やっぱり、やろうと思い立って、三日坊主になってしまっては意味がないじゃないですか。だから、継続することがやっぱり一番、重要なんですよね。だからそれこそ継続するためにはあまりに高負荷のものをやろうとするとやるのが億劫になったりとかでやらなくなってしまうから、軽いものを毎日やろうっていう風に決めて、仕事がある日でも休みの日でもこれだけは毎日やろうっていうことで、腕立て伏せを100回、あと腹筋を150回を必ずやろう。で、まあ、背筋も考えたんですけど、なんか一説によると、背筋も腹筋やりながら鍛えられてるから大丈夫だみたいな話もあるんで、別に背筋もやってもいいんですけど、まあ、とりあえずはその腕立てと腹筋だけは毎日、寝る前にやろうっていう風に、決めてやってるんですけど、それに加えて、ジムにも通いたいなと思ったんですね。でも、ジムって、行かない日だって当然あるじゃないですか。でも多分安いところでも普通のそのジムとかって会費が月に6000円とかはかかるんじゃないかと思うんですよね。そのいつでも行けるプランみたいのと、この平日のこの時間だけ利用できますプランみたいのもいろんなのあるんですけど、その時間制限のあるプランでも多分5、6000円はかかるから、それはさすがにちょっとバカバカしいと。で、したら、それぞれの その住んでるとこの市の市営のジムっていうのがあるんですよ。ね、何々市体育館とかっていうのはどこでもあると思うんですけど、そこにトレーニングルームっていうのが、併設されてるところが多くて。で、そこって、市民であれば、なんならその、隣の市とかでもいいんですけど、市民であれば、一回何百円とかで、使えますっていうのがあって。で、以前僕、その地元に住んでた時も、行ってたんですけど、今、引っ越して、で、今のところもあんのかなって検索したらあったんで、あ、じゃあここ行こうと思って、この間その連絡をして使わせてください。したら、初回だけ、初回講習を受けてくださいっていう。まあ、決まり事であったりとか、器具の使い方みたいなものを説明するので、初回講習っていうのを受けてくださいっていうふうに言われて、で、わかりましたって言って行ったんですけど、で、そこのスタッフさんが、ここはこういう決まりがありますと。で、この器具を使うときはこうしてくださいっていう説明をしてくれたんですけど、そこの、説明をしてくれたスタッフさんが、まあ、そこの人に限らず、今までいろんなこうスポーツジム2、3個通ったことあるんですけど、でも思ってたことなんですけど、トレーナーさんが太ってるんですよね。まあ、そこで働いてるからには、絶対鍛えろよっていうのも、おかしな話かもしれないですけど、このマシンはこのように使いますって言われたところで、でもお前デブじゃんって思っちゃうんです僕。そういう時に例えばこういうフォームでやるのが正しいんですよって指導されても、お前できててその体なのかって思っちゃうんですよ。ちょっと性格が歪んでるからね。だから職場とかでもいるんですよ。後輩で、体育科の大学を出ましたと。で、スポーツトレーナーみたいな授業も受けてきました、僕は。で、この筋トレはこうやるのが正しいんです。っていう、お前がデブじゃねえかっていう。っていうので、なんでしょうかね、なんか信憑性がなくなるというか。で、その日の初回講習が、僕と、多分50歳ぐらいの女性の二人でこう講習受けてたんですけど、もう教えてくれたそのちょっと小デブの女性の方が、こう使い方を教えてくれるんですけど、その、ちょっと小デブだからかゆえなのか、時間を短縮 しようとしたのかわからないんですけど、その、このマシンの使い方に関しては、やったことあります？みたいなこと聞かれて、ありますって言ったら、じゃあいいですねみたいな感じで省いていくんですよ。で、僕はその、まあ、それこそ、ね、おじさんになったおじさんになったとは言いつつも、まだ若い方ですから。まだ20で29歳なんで。ね、全然筋トレとかも今までやってきたから、器具の使い方はわかるんですけど、50歳ぐらいのおばちゃんなんて、多分そんな、使ったことないじゃないですか。でも、その、小デブのお姉さんが、お姉さんだったんですけど、これ使ったことありますかねって聞かれて、僕はありますって言ったら、なんか50歳のおばちゃんが、あ、私も大丈夫ですみたいな感じで、使い方省かれたんですけど、多分あのおばちゃん使ったことないと思うんですよね。なんか僕に気を使って時間を取らしちゃいけないと思ったのか分かんないんですけど、なんか遠慮しちゃって、結局使い方の講習をそのおばちゃんは受けないまま、ね、それこそ、その人がね、張り切って絶対もう全部教えますってことだったら、そんなことにはならないのに、小デブがゆえですよ。体を動かしたくがないゆえに、そういう中途半端なことになったんでね。せっかく働くんだったら、多少はね、鍛えた方がいいんじゃないって、本当に、言いがかりですけど。っていうのを思ったんでね、まあ、今多分聞いてる人、今空前のフィットネスブーム、みんな体鍛えてるんでね、業界自体が盛り上がってますけど、絶対ね、三日坊主になっちゃって無駄にお金を払ったことある人っていると思うんですよ。で、検索すれば多分出ると思います。それぞれ住んでるところの市の体育館とか、何々市トレーニングルームとかで調べると絶対あると思うんで、今までそういうので失敗した方は、ぜひ、検索してみるといいかと思います。それでは2曲目です。 エイコーンで言い訳。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、ゆりねです。ゆりねのゆらりゆらゆらスイングスイングソングは、リラックスをテーマにシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどを、ゆりねの作った歌に乗せ、まったり、ゆったりおしゃべりしていく番組です。番組内では、セロトニンのこととか、心と体の健康のためにとか、ちょっとしたヒントになることをお話ししていく番組です。ぜひお聞きください。ゆりねでした。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、それではエンディングでございます。中枠の頭の部分で、軽く、僕のいびきがね、うるさいって、まあ、この番組で何回かしてるんですけど、しましたけど、で、今まで、 あらゆるそのいびき軽減グッズみたいなもの、あらゆるでもないのか、1個目はその口が開かないようにする、その頭の頂点と顎の部分をそのバンドでこうがっちりホールドするやつっていうのを買って試してみたんですけど、それは噛み合わせが悪くなっちゃってやばいからって言って使用を中止して、でその後はその口にテープを貼って口呼吸をしなくする、でなんか薬局とか行くとそれ専用みたいなテープも売ってるんですけど、まあ、結局はテープなんで止められれば何でもいいと思ったんで、その絆創膏を貼ってるんですけど、その絆創膏を貼っても結局はその下ベロが寝てる時にその喉のその気道の方に落ち込むことによって、いびきが発生するので、結局はその口を閉じても意味がないと、舌が下がらないようにしなきゃいけないってことで、でまあ半ば諦めていたんですけど、それでもやっぱりなんとか改善をしたいなと思っていろいろこうまた Amazon でね検索をしてたら、今度見つけたのが舌をなんだろうな、なんか吸引っていうかおしゃぶりみたいな形なんですけど、そこにベロを突っ込んでキュッてこう絞るとベロが常にそのおしゃぶり側に引っ張られる状態になるツールが売ってて、それを買ってみたんですよ。でまあやっぱレビューとか見ると今までダメだったけどこれならいけたみたいな感じの書いてあったんで、ちょっと期待を持ってそれを試してみたんですよ。したらまあベロがそのおしゃぶりに引っ張られるから、そのベロがねその軌道の方に落ち込むことはなくなるんですけど、結局は何かを常に加えてる状態だから口が完全に閉じないわけですよ。そしたらよだれがダラダラ出てきて、だからあれですよね、 SM とかである猿グツワってあるじゃないですか、ギャグボール、あれみたいなもんで口が閉じずにそのおしゃぶりをしゃぶってるから、ダラダラダラダラよだれが出てきて溺れちゃうよってぐらい出てきて、いびきとかの問題じゃねえと思ってもう眠りに落ちる前に外してもう一生使わないって思ったんですけど、なんですかね、まああれだったらいびきはかかないかもしれないけど、多分寝て起きたら多分水浸しになってるんじゃないかってぐらいなるんで、もうね本当にどうにかね改善できるものをいろいろ作ってほしい。なんかマウスピースとかっていうのもあるらしいんですけど、なんかちゃんとしたこう歯医者さんとかに行けばそういうものを作ってくれますよって話とかも聞くんでね、そういうことをすれば治んのか、でもなんか半信半疑ですよね。そんなことしてまでまた治んなかったらね、またクレームをつけられるわけですから、うちの家にいる女がなんかクレームをつけてくるんでね、まあでもね、まあ寝る時にねそのいびきかくイコール無呼吸みたいなのにもつながるんで、健康を考えてねいろいろ試した方がいいんじゃないかと思いますけどね。で前回、エンディング最後大好きだよって言ってみましたけど、やっぱあれはね合わないけど決め台詞欲しいですよね。僕もどうなんて言おうかな、なんかどうなん、お前の罪を数えろとかにするこれね仮面ライダーダブルっていうのの決め台詞なんですけど、じゃあ今回はそれにしようかな。はい、じゃあ先にいつものやつ読みますね。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID はM アンダーバー Z アンダーバー CHANNEL です。ツイッター内で検索していただくと出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りしました。はい、さらに今回は年内、最後の、配信ということでございますので、メリークリスマス、そして良いお年を。どうしよう、決め台詞を挟む タイミングがわからない。やめた。それではまた、来年お会いしましょう。バイバーイ。